Love is my bone, truth is my bread, bliss is my food. Love is my phone, truth is my bread, bliss is my
オウムシリーサイラン。長雨が続いていますが、皆様におかれましてはお変わりございませんでしょうか。ラディオサイ2018年6月号をお届けいたします。今月号でお送りするのは SSIOJ 事務局からのお知らせ、日本語バジャン。昨年開催されました全国サーダナキャンプより尊神サティア・サイバウ様がお作りになられた光明瞑想のご紹介、 SSIOJ ホームページのバクティクラブより、シバ神の恩寵により延命された少年マール・カンデイヤ、日本語バージョンをお送りします。
オウムシリーサイラーム。 SSIOJ 事務局です。6月、梅雨の季節になりました。皆様いかがお過ごしですか。最近 SSIOJ ではゴーグリーンの取り組みが行われております。皆様の活動内容がホームページで紹介されていますが、大変面白い報告が多くありますので、ぜひご覧ください。そして身近なところから楽しく全員でゴーグリーンの取り組みをしていけましたらと思います。スワミもきっと応援してくださいます。ぜひ一緒に頑張ってまいりましょう。それでは2018年6月度7月度のご案内をいたします。関東甲信越地域サードナキャンプが6月23日土曜日から24日日曜日の日程で開催されます。場所は嬬恋リゾートサイの里。ガヤトリーマントラ、そしてゴーグリーンを考える2日間となる予定です。ぜひご参加ください。なお SSIOJ 会員の方が対象となりますので、会員登録をまだされておられない方、ぜひこの機会に会員登録をお願いします。7月21日土曜日、神戸 ISS にてサイの学生さんによる講演会が開催されます。今年も日印政府間の学術交流の一環として、サイ大学の学生さんが10名ほど来日されます。その活動の合間にサイセンターで講演会が開催されるものです。ブッダパルティの神聖な雰囲気とスワミから与えられた霊的な知識が私たちとシェアされるかと思います。詳細は追ってホームページ等でご案内いたします。ぜひご参加ください。お祭りの予定です。7月27日金曜日、グルプールニマが予定されております。記念祭は6月度盛岡グループ、7月度岩国広島グループが予定されております。ご案内は以上です。みんな幸せになりますように。オウムシュリーサイラーム。 Radio Sai Japan。
日本語バージョンをお送りします。
Oh,
次に昨年9月16日から17日に、静岡県掛川市にある、嬬恋リゾート、彩の里にて開催されました。全国サラダナキャンプでのプログラムから、SSIOJ 副会長山本雅子様による、孫心サティア斎婆様がお作りになられた、光明瞑想のセッションをお送りいたします。
オームシリーサイラン。今外のヨガでババ様の音調をたくさんいただきましたが、また光明瞑想でも、ババ様の愛と一体になっていきたいと思います。瞑想と言いますのは、一番必要なのはまず集中することなんですが、集中がとても大切です。で、集中には呼吸を深めることが大切です。集中の敵は雑念ですね。何か集中しようと思うと、あ、外が風吹いてるとか、あ、座るの足痛くないかしらとか、そういう考え、雑念がどんどん湧いてきます。それが一番瞑想の敵だと言われてます。でも雑念は湧いてしまうかもしれません。その時どうしたらいいかというと、呼吸に意識を戻します。今吸っている、今吐いているという呼吸だけ一点集中すると、だんだんその集中力の延長で瞑想に入っていくことができます。一度目を閉じて呼吸してみましょう。自分で今吸っている、今吐いている、あと2回ほど繰り返しましょう。ありがとうございました。で、集中する方法は、何か対象物がないと雑念が湧くので、鐘の音をチーンと鳴らしてそれに集中するとか、まあ、あのビンドゥですね、黒い丸を書いてそれに集中するとか、いろんな方法があって、いろんなことをしているうちに自分はこの方法が一番集中できるというものを見つけることができます。で、ババ様の光明瞑想は本当に神様がお作りになったスタイルで、もう完璧です。これはろうそくに集中することになっています。で、ろうそくも今日は2つありますので、このろうそくジョーティーの自分はどちらに集中するか今から決めておいてください。そして光っていう浄化ですね、光による浄化を行っていきます。で、最後またババ様の完璧な光明瞑想をプレゼントいただいたのですが、その完璧さは、宇宙と融合するところまでがちゃんと光明瞑想の中に入っているところです。で、ずっと光を移動させて全部を清めていくんですが、ハートのハスの花のつぼみにも光を当てます。このつぼみが1枚ずつ開いていくのは、愛が開いていくとか、胞子の力が開いていくとか、そういう自分の行いを目覚めさせるためのものでもあります。で、アナハタチャクラっていうハートの真ん中にそういうスポット、エネルギースポットがあるんですが、そこを目覚めさせていきます。そして全部を光で流して浄化したら、しばらく光との一体感を味わいましょうという誘導を私がさせていただきます。このしばらくっていうところで、説明をなしに本当の瞑想に入っていただきます。自分なりの瞑想に入っていただきます。その時間をちょっと取ろうと思っています。 それでは始めますので、まず背筋をまっすぐに伸ばしてください。椅子はやや浅めに腰掛けてもらう方が背骨がまっすぐなります。やっぱり尾低骨からこの頭頂部がまっすぐ、そして宇宙に通じているのが一番いい姿勢です。最初に呼吸でもう一度体を整えるんですが、ソーとハムですね。私自身が神であるというマントラです。吸う時にソーと唱え、吐く時に心の中でいいんですがハムと唱えます。3回誘導させていただきます。はい、吸う、ソー、ハム。そう、はん、そう、はん。呼吸が穏やかになり、心が静かになってきました。それでは目を開けて、ろうそくの光をまっすぐに見つめましょう。光に集中します。静かに目を閉じます。そして今見た光を眉間から頭の中へ導き入れます。その光で私は清められていきます。光をハートに下ろします。ハートにあるハスのつぼみの花びらが光を浴びて一枚一枚開いていきます。ハートが愛の光で満たされていきます。光を両手に移します。この手は良いことだけをします。神聖なことだけをします。光を両足に移します。この足は神への道をまっすぐに歩みます。その光を背中を通して舌に移します。舌が光で清められていきます。この舌は優しく穏やかに真実を語り、静寂を保ちます。光を耳に移します。耳が光で清められます。この耳は良いことだけを聞きます。神聖なことだけを聞きます。次に光を目に移します。目が 光で清められます。この目はすべての存在の中に神を見ます。光を再び頭に戻します。頭が光で満たされます。光のあるところに暗闇はありません。悪い想念はすべて逃げ出していきます。光はますます輝きを増して外へ広がっていきます。あなたの両親が光で満たされます。あなたの親戚、友人が光で満たされます。愛する人たちすべてが愛の光で満たされます。まだ見知らぬ人や敵対している人たちにも愛の光がその人たちを優しく包みます。生きとし生けるものすべて、全世界が光で満たされます。宇宙全体に愛の光を広げましょう。私は光の中にいます。光は私の中にあります。私は光なのです。しばらく光との一体感を味わいましょう。それでは宇宙全体に広げた愛の光をもう一度ハートに戻しましょう。その愛の光をずっとハートの中に保ちながら、優しい気持ちで日常生活を送りましょう。これで光明瞑想を終わります。静かに目を開けましょう。何回かまばたきを繰り返します。
Radio Sai Japan。
次に SSIOJ のホームページに掲載されているバクティークラブ神の物語より、シバ神の恩寵により延命された少年マールカンディーヤをご紹介いたします。
マールカンディーヤ、 2005年3月8日、マハーシバラートリーのご講話より、
人は賛成か反対かの議論をすることなく、完全なる信頼を置いて神の命令に従うべきです。マハーバーラタに出てくる聖剣マールカンデーヤは、イーシュワラ、すなわちシワ神が両親に授けた恩寵として生まれました。イーシュワラはマールカンデーヤの両親に、
短命で徳の高い息子が欲しいか、あるいは長寿で徳のない息子が欲しいか、
と尋ねました。両親は徳の高い息子を選びました。その結果、マールカンデーヤが生まれたのです。マールカンデーヤは良い思いを抱き、良い振る舞い、良い行いをする子供でした。イーシュワラはマールカンデーヤの両親にこう告げました。
この息子の寿命は16年、16年しか生きられないのだ。
しかしそれでも両親は徳の高い息子を授かったことを喜びました。
年月が過ぎ、マールカンデーヤは16歳になりました。マールカンデーヤの両親はイーシュワラ神の言葉を思い出し、悲しみに打ちひしがれていました。母親は差し迫った息子の死のことを考えては泣いていました。マールカンデーヤには母親が悲しんでいる理由が分かりませんでした。彼は、
お母様はなぜ泣いているのだろう
と不思議に思いました。ある日、両親が悲嘆に暮れているのを見たマールカンデーヤは次のように尋ねました。
お母様、お父様、お二人はなぜ悲しんでいらっしゃるのですか？そのわけをどうかお話しください。
このように理由を尋ねると、両親は神の意志によりマールカンデーヤに死が迫っており、そのために悲しんでいるのだと打ち明けました。マールカンデーヤは次のように思いました。
ああ、今の今までイーシュワラ神のご意志が自分に明かされなかったとは、なんと残念なことだろう。僕は今まで自分に定められた貴重な人生の時間を無駄にしてしまった。ああ、僕はもう一刻も無駄にはしたくない。
そこでマールカンデーヤは朝早くに沐浴を済ませて、イーシュワラの陣へと向かい、神聖なシバ神への五文字の真言であるシバパンチャークシャリーマントラである、シバ神に帰依しますという意味のマントラ、オーンナマシワーヤをありったけの真心と親愛を込めて唱え始めました。
オーンナマシワーヤ、オーンナマシワーヤ、オーンナマシワーヤ、オーンナマシワーヤ、オーンナマシワーヤ。
マールカンデーヤはイーシュワラ神を憶念することに没頭して我を忘れました。そしてその祈りの報いを何一つ期待しませんでした。マールカンデーヤは神を憶念することが自分の第一の義務だと考えていたのです。
翌日はこの世での マールカンデーヤの最後の日でした。そのため、マールカンデーヤは寺院にとどまることにしました。マールカンデーヤが家に帰ってこないので、両親も寺院へ赴いて入り口に座りました。両親は差し迫った最後を思って涙していました。神の定めにより、16年が満了するや否や、マールカンデーヤは肉体を離れました。両親は深い悲しみに沈みました。外界での体を脱ぎ捨てたとき、マールカンデーヤの爺は、魂は神の世界のシヴァ神のもとへとたどり着きました。シヴァ神はマールカンデーヤの誠実で心のこもった親愛を大変喜びました。シヴァ神は言いました。
マールカンデーヤよ。本日、そなたは16年の寿命を全うした。そなたは幸せな気持ちで私のもとへ来た。そなたは絶対の信仰と服従で私の意志にひれ伏した。私はそなたの親愛を嬉しく思う。
イーシュアラがこのようにマールカンデーヤに話していると、聖母パールヴァティ女神が間に入ってきて言いました。おお主よ、この子はあなたの命令に絶対的に服従したのですから、両親のもとへ返してやってはいかがですか？
イーシュワラはパールヴァティと共に、マールカンデーヤの体に命を戻しました。マールカンデーヤの体がピクリと動いた時の両親の喜びは計り知れませんでした。マールカンデーヤは起き上がって言いました。
愛するお母様、お父様、イシュアラ神と聖母パールヴァティが僕を生き返らせてくださいました。
人間の命を救うことができるのは神だけです。医者の中には、自分は人命を救うために良い薬を処方したり、手術をしたりすることができると主張する者もいます。そしてそう約束し、失敗してしまうのです。人間の命を救うこと、人間の寿命を延ばすことができるものは、神以外に誰もいません。神だけが、カルマの法則に介入することができるのです。神の恩寵があれば、人は、この世で何でも成し遂げることができます。
親愛なる学生の皆さん、皆さんは子供の時から神の恩寵を手に入れようと懸命に努力しなければなりません。神の恩寵を祈り、そのために懸命に努力するなら、皆さんは神に守られるでしょう。
愛の化身である皆さん、今日は聖なるシヴァラートリーの日です。シヴァは吉兆を意味します。シヴァのあるところにはシャヴァ、不吉はありません。聖なるシヴァラートリーの日は早朝から夜寝床に着くまで絶え間なくシヴァ神の聖なる御名を唱えながら神を憶念して過ごさなければなりません。神の御名が あなたの舌の上で踊っていなければなりません。
神聖は永遠不滅です。神聖はそう簡単に手に入るものではありません。永遠不滅、不変等の曖昧な定義はあったものの、これまで神聖というものを説明できた人は誰もいませんでした。神聖の正しい定義は、不に一元、永遠なるもの、純粋なるもの、不変なるもの、知性のあらゆる働きの目撃者、生と死を超越したもの、情性、激性、鈍性の三属性を超越するものです。
シヴァ神のものとみなされているミナの一つ、ムルッティュンジャヤとは、死を超越したものを意味します。これは世俗的な観点からのものです。一方、もし神聖の真実不滅の性質を理解したいなら、シヴァ神と聖母パールバーティ女神との関係を理解しなければなりません。ある時、我が子につけるふさわしい名前のことで、この夫婦の間でちょっとした意見の食い違いがありました。パールバーティは、子供にはシヴァ神の多くの名前からどれか一つをつけたいと思いました。しかし、シヴァ神は不滅の子という意味のアムルタプットラという名前を選びました。実際、人は誰もがアムルタプットラです。ウパニシャッドもそう宣言しています。ウパニシャッドは、おう不滅の子よ、お聞きなさいと呼びかけることによって、人間が本当は何者であるかを明らかにしています。
親愛なる経営者の皆さん、学生の皆さん、あなた方も同様に不滅の子アムルタプットラであり、不実の子アンルタプットラではありません。アムルタプットラたるものが変化や死に影響されることはありません。皆さんはまさしく不変にして永遠なる原理の化身なのです。ある時、聖母パールバティ女神が幼子ガナパティ、すなわちガネーシャ神を寝かしつけるために、ゆりかごを揺らしながら子守歌を歌っていました。おお、アムルタプットラ、不滅の子よ、お眠りなさい。私の愛し子よ、お眠りなさい。もしお前が起きていたら、全世界が起きてしまうから。
そこにヴィシュヌ神の妻であるラクシュミー女神がやってきて、その様子を目にしました。これは少々変わった子守歌だとラクシュミーは思いました。ラクシュミーが子供の名前を尋ねると、パールバティは、
この子の名前はアムルタプットラです
と答えました。さらに、ラクシュミー女神はどこからその名前を取ったのかと尋ねました。パールバティは、
この子に名前をつけたのはシヴァ神です
と答えました。シヴァ神の原理であるイーシュワラットヴァに由来するものはイーシュワ神自身です。
愛の化身である皆さん、皆さんは古の神聖な聖典を読んでいません。それらの聖典を読まない限り、今 皆さんに語っていることを理解することはできません。親愛なる学生の皆さん、あなた方は全員アムルタプットラ、不滅の子です。人々は当然皆さんがこの偉大な呼び名に恥じない生き方をすることを期待します。実際我が国で年長者が子供に命名する名前には多くの意味と重要性があるのです。そうした名前はなんとなくつけたものでもなければ、面白がってつけたものでもありません。名前の根底にある意味や神聖さを理解するには、インドの古代神話や伝説を集めた18の聖典プラーナなどの神聖な原典を読まなければなりません。
サティア、真理、ダルマ、正義という価値の不滅なる真実を理解できずに、私たちは間違った道を歩んでいます。私たちはただオウムのようにサティア、真理、ダルマ、正義、シャンティ、平安、プレーマ、愛と繰り返しています。そしてこれら偉大な人間的価値の本当の意味と重要性を理解するための努力を何もしていません。あなた方は全員アムルタプットラ、不滅の子であって、アンルタプットラ、不実の子ではありません。
親愛なる学生の皆さん、名前の持つ真の性質と意味を理解するよう努力しなさい。実際には実物のイーシュアラ神を見た者は誰もいません。人々はイーシュアラ神をカイラーサ山に住むシバ神、カイラーサバーサと呼びます。カイラーサの山はどこにあるでしょう。沈黙の深みの中で神を憶念して、初めてカイラーサにいるイーシュアラ神を目にすることができます。よって人はモーナ、沈黙を守らなければなりません。この沈黙とは、思いと言葉が完全に静まっているという意味です。
愛の化身である皆さん、皆さんは全員が不滅の子アムルタプットラなのです。ですから絶えずそのことを自覚していなさい。自分はアムルタプットラであると宣言しなさい。自分にどんな名前がついていようとも、その名前の前にアムルタプットラとつけなさい。もし自分は不実の子アンルタプットラだと考えているなら、それは大変な誤解であり、間違った呼び名です。それゆえ、自分の本性を悟り、自分をアムルタプットラと呼びなさい。
シャンカラシーバ
Radio Sai Japan。
引き続き日本語バージョンをお送りいたします。
Mama, Sayyidah, Mama。 ください、ババ。
ラディオサイ2018年6月号はこれにて終了いたします。梅雨が明けると本格的な夏が控えています。皆様一層ご自愛ください。シュリ・サティア・サイ・ババ様からの愛に心からの感謝をお捧げいたします。みんな幸せになりますように。
一心より真実へ暗闇から光明へと死を越え